1.何世紀にもわたって神は人とロマンスを持ってこられました。神が人を創造されたのは配偶者を得るという目的を持ってです。人を創造した後、神は一つの民イスラエルの子たちを選び、彼の配偶者とされました。全聖書は神聖なロマンスです。これは聖書がとてもロマンチックな書であることを意味します。神聖なロマンスとして聖書は神の求愛、さらには人との神のデートの記録で満ちています。何度も聖書の中で神はこのようにして人に来られます。聖書はまた人に対する神の求愛で満ちています。主はしばしば花嫁と会話する花婿として語られたのですが、彼の言葉のこの面を認識しているクリスチャンは多くありません。主が私たちに来られるのは、彼が私たちとデートし、私たちに求愛することです。ビジネスライフ編。神と私たち信者の関係は、礼拝の対象と礼拝者の関係であると考えるのは宗教的な観念です。実は、神と私たちの関係はロマンスの関係です。ビジネスライフの日々は戦いの日々です。しかし聖書によると、ハルマゲドンの戦いで、花嫁戦士が反キリストとその軍隊と戦います。言い換えると、あなたは主とのロマンスを維持し、主と親密な交わりの中で、主を熱烈に愛する人でなければ、主の中で戦うことはできません。競合会社との熾烈な戦いにおいて、あなたが花嫁戦士であることができますように。神聖なロマンスがあなたのビジネスライフの戦いの秘訣となりますように。2. 詩編第45編の表題は、この詩編を愛の歌と呼び、この愛は女性系です。それは私たちと主との間の愛です。この愛は私たちを彼の愛とします。これは私たちが主を愛するものであるなら、最終的に彼の愛、彼の最愛のものとなることを意味します。彼が私たちの愛であるように、私たちも彼の愛となります。この詩編の主題は愛であり、その旋律、調べは百合と呼ばれています。ここで愛も百合も生徒たちを指しています。主イエスを愛する者はすべて女であり、百合でもあります。百合は純粋で単純で単一な神に信頼する生活を指しています。主イエスに対する私たちの愛は愛情に満ちた愛であるべきです。神の大いなる御業は、神の荒廃した建造を復興すること、またコラの子たちを回復することです。今日の神の大いなる御業は第一に諸地方教会を回復すること、第二にあなた方の多くを回復することです。私たちの多くは真のコラの子たちです。神の大いなる御業は、サタンによって荒廃させられたものを回復することです。神の家に住むことによってのみ、私たちはこの働きがすべて大いなるものであるのを認識することができます。スクールライフ編。民数記で、コラはモーセとアロンに対する反逆を主導したので、神に裁かれて、生きたまま直接黄泉に下っていきました。民数記16章1節。さてレビの子、コハテの子である、イズハルの子コラは、2. イスラエルの子たちのうち、集団のリーダーで、集まりに召された名のある人たち250人と共に、モーセの前に立ち上がった。3. 彼らは集まって、モーセとアロンに逆らって言った。あなた方は分を超えています。全集団はことごとく聖なるものであって、エホバが彼らの間におられるのです。どうしてあなた方は、エホバの改宗の上に自らを高く上げるのですか？28、モーセは言った。30、しかし、エホバが新しいことを行われて、地が口を開き、彼らと彼らに属するすべてのものを飲み込み、彼らが生きながらシェオール、黄泉へと下るなら、あなた方はこれらの者たちがエホバを侮ったことを知るであろう。31、モーセがこのすべての言葉を言い終わると直ちに彼らの下の土地が裂けた。32、地は口を開けて、彼らとその家の者、コラに属するすべての者、すべての所有物を飲み尽くした。子供が親に反逆すること、生徒が先生に反逆することなどは神の秩序に対する反逆であり、それは恐ろしい罪です。しかし神の憐れみに感謝します。コラはそのような恐ろしい罪を犯しましたが、コラの子たちは詩編における最高で最大の一編第45編を書くことができました。 あなたは自分が素晴らしい人であると考えて高ぶってはいけません。あなたの内側の真相は反逆の子です。しかし反逆の子であってもへりくだって主の前に出れば恵みと憐れみを受けることができます。あなたは恵みと憐れみの中で前進するのですから、決して高ぶって自分に栄光を期してはいけません。あなたは若い時から絶えず主に感謝し、主を賛美し、栄光を主に期することを学んでください。そうすればあなたはコラの子たちのように最高の詩篇を書くことができるでしょう。ハレルヤ。3、王としてキリストは義を愛し悪を憎みました。私たちは義であればあるほどますます権威を持ちます。しかしながら悪に関われば関わるほどますます私たちの権威を失います。詩篇第45編7節後半で、喜びの油は神の霊を表彰し、友はキリストの信者たちを表彰します。これはキリストの権威と王国が完全に霊的な事柄であることを示します。彼が油塗られたのは王国のためです。キリストの権威、御座、王の杖、王国と関係があるあらゆることはその霊の油塗りのもとにあり、それゆえに霊的です。スクールライフ編。クリスチャンとしてあなたは義を愛し義を実行する必要があります。クラスの中の誰かが不当にいじめられていたら、それを見て見ぬふりをすることは不義です。あなたは主の知恵を活用して適切に対処する必要がありますが、基本的には不義に対して敵対して立つ必要があります。あなたがあらゆる種類の不義を憎み義を愛すれば愛するほど、あなたはクラスの中でリーダーシップを発揮するようになるでしょう。なぜなら義であればあるほどますます権威を持つからです。幼い時から主の中で全てのことを支配することを少しずつ学んでください。アーメン。4、詩篇第45編10節では、賛美ではなく王妃への矜持があり、これは極めて意義深いです。聞いて忘れなさい。すべての地方紹介はどのように聞いてどのように忘れるか、すなわちどのようにその霊の生ける最新の語りかけを聞いて、どのように過去、古い関係、古い方法、古い背景を忘れるかを学ばなければなりません。私たちは自分の民と自分の父の家を忘れなければなりません。そうすれば王はあなたの美しさを主体求めるでしょう。私たちは過去を忘れれば忘れるほど、ますます彼の目に美しくなります。結婚生活編。結婚生活において、互いの過去の過ちや罪について、いつまでも覚えていてはいけません。神があなたの罪を許すとき、神はそれを忘れます。同様に、あなたの配偶者の過去の様々な消極的な事柄を忘れるべきです。そして紹介生活の中で主の毎週毎週の新鮮な語りかけを注意深く聞いてください。あなたが聞いて忘れること、つまりその例の新鮮な語りかけに聞き、過去の古い物語を忘れることを実行すればするほど、主の目にあなたはますます美しくなるでしょう。ハレルヤー。